ディボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。ニューホープ横浜で牧師をしております瀬野和也です。今日も皆さんと一緒に御言葉を分かち合えることを心から感謝しています。さて、今日はみんなで教会を立て上げると題しまして、ネヘミヤ記の4章15節から23節、こちらを皆さんと一緒に読んで、そしてここから恵みを分かち合っていきたいと思います。さあ、ネヘミヤを通して始まったエルサレムの城壁再建もその高さの半分まで継ぎ合わされました。しかし、サヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドデ人といったたくさんの人たちがその工事がはかどって、そして割れ目が塞がれて始めたことを聞くと非常に怒って、そして皆で共にエルサレムに攻め入って混乱を起こそうと陰謀を企てたと書かれています。それを聞いたネヘミヤたちは皆で祈り、その陰謀に備えていきます。そして神様はその祈りに応えてくださり、その企みは打ち壊されていきました。その後でネヘミヤたちは城壁に戻りますが、その日以来ネヘミヤは彼に仕える若者の半分に工事を続けさせて、そして半分の者たちには武器や鎧で武装させたり、見張りを置いたり、また角笛を吹き鳴らす者を置いたりと、様々な人々に様々な役割を任せながら城壁再建を続けていきます。
ネヘミヤ記4章15節から23節。私たちの敵が自分たちの企みが私たちに悟られたこと、神がそれを打ち壊されたことを聞いたとき、私たちは皆城壁に戻り、それぞれ自分の工事に当たった。その日以来、私の配下の若い者の半分は工事を続け、もう半分は槍、盾、弓、鎧で身を固めていた。隊長たちがユダの前科を守った。どこででも角笛が鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分の者は夜明けから星が現れるまで槍を手にしていた。その時また私は民に言った。それぞれ自分の配下の若い者と一緒にエルサレムの内側で夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜には見張りがいて、昼には働くことができる。
現代の日本では、敵の攻撃に備えてみんなで協力して城壁を再建するといったことはないでしょう。けれど僕たちも一緒に立て上げているものがあります。それは教会です。これは教会の建物を一緒に建築しようということではありません。教会とは僕たち自身のことであり、僕たち一人一人はキリストの体の一部、キリストの体の器官です。目があったり、耳があったり、肌があったり、心臓があったり、これらの部分が共になるときに、教会という一つの体が現れ、そしてそれが機能していきます。皆さん、レゴブロックというのを知っていると思うんですけれども、それをイメージしてほしいんです。僕たち一人一人がレゴブロックのようにつながり合わさっていくときに、そこに神様の力強さ、美しさ、愛が現れていきます。教会は牧師一人が担うものではないんです。牧師も確かにブロックのピースの一つではありますけれども、でもこの一つのブロックだけでは表せないものがたくさんあります。事実、僕が初めて教会に行ったとき、そしてまた教会に戻ってこようと思った理由は、牧師のメッセージが素晴らしかったからではないんです。もちろん僕の場合のことを言っています。牧師のメッセージが素晴らしくて、また教会に来ようと思われた方もたくさんいると思います。でも僕の場合ではそうではありませんでした。人生で初めて教会に行く、結構緊張します。でも教会に行くと、たくさんの人たちが僕のことを迎えてくれました。その日はちょうど僕の誕生日の日で、初めて会ったのに自分の誕生日を嬉しそうに皆がお祝いしてくれました。彼らの笑顔や喜びは僕の心にはっきりと残りました。そしてそれから数ヶ月経ったある日、僕が人生って何だろう、希望がないなと感じた時、彼らの輝く笑顔を思い出してこう思いました。なんであの人たちはあんなに輝いていて、そしてきっと何か僕の知らない何かを知っているはずなんだ。それが何かわからないけれども、それを僕も知りたい。そういう思いで教会に続けていくことにしたのです。皆さんの中に自分なんて 必要ないと思っている方がいるでしょうか。決してそう思わないでください。僕やあなた一人一人が必要なんです。あなたが口だとしたら、耳である誰かが必要です。あなたが耳であるとしたら、目である誰かが必要になっていくでしょう。僕たちが共に合わさり、教会、キリストの体を一緒に立て上げていくとき、そこにイエス様の姿がみちみちと表されていきます。そしてイエス様の愛と許しの福音を見ること、感じることができる人、聞くことができる人、また嗅ぐことができる人、味わうことができる人、その人たちが起こされていくでしょう。神様の福音が届けられることを待っている人生がまだまだたくさんあります。共にキリストの体を立て上げて愛と許しの希望を届けていきましょう。祝福がありますように。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。